一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。それでは皆さんご起立ください。講読文57番です。講読文は、賛美歌の、後ろの方にございます。字の、濃い方を回収で、司会者と回収で交互に購読いたします。それでは購読文57番、聖誕節。主の栄光がこうして現れるのを、
行くなる者は共に見る。主の口がこう宣言される。
エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者。
お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。
一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。
権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、
力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。
ダビデの王座とその王国に権威は増し、
平和は絶えることがない。
王国は正義と恵みの技によって今も底知恵と底知恵に立てられ支えられる。
天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。
アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条はこの賛美の 最初の見開きのページにございます。それでは使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。
それでは、皆さんで回収賛美、さやかに星はきらめき、皆さんの手元に配られている、その賛美の歌詞をご覧ください。
新しい朝を
私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。アーメン。愛する主よ、今私たちはあなたの御前に御言葉の宣言をいたします。博士たちがかつてイエス様の御前に黄金乳香もつ薬を捧げたがごとく、我らもあなたの御前に信仰を混ぜ込んだ御言葉の宣言という捧げ物を今よりお捧げいたします。どうぞ一人一人のうちにあなたが宿ってくださり、あなたご自身を信仰を混ぜて宣言するその唇からあなたご自身の栄光を表してくださますように、どうかこれからあなたが栄光をお受け取りください。これからすべてを支配してくださる主、あなたに感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご着席ください。これより、皆さん一人一人の、今まで握りしめてきた主の御言葉、この聖書の言葉を、それぞれが、一人一人、宣言する、時を持ちたいと思います。今日初めて来られた方や、また、用意のない方は、どうぞそのまま一人一人が宣言する言葉をお聞きください。それでは、これから、始めたいと思います。まず、最初、じゃあ前を働く人からお願いいたします。
傷ついたものを癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の 恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。アーメン。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは実に廃墟でした。そして主よ、自分も知らないうちに私たちはのけものでした。こういった私たちにあなたが訪れてきてくださり、私たちのこの廃墟になった生活、まだ私たちの人格、さまざまなところにあなたの命の手を入れてくださり、主よ、あなたが私たちを立て直してくださったことを心から感謝いたします。今日もあなたに会って立て直された者がここにいます。そして立て直してくださった主の皆を褒めたたえます。主よ、私たちがあなたへの歩みをますます本当に命によって、栄光によって歩み続けていくことができますように祝福してください。主が私たちの主となって、私たちを支配してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
我が子よ、もしあなたが私の言葉命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げよう。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えるからだ。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。アーメン。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。我が子よとあなたはいつも私たちを呼んでくださることを感謝いたします。私たち一人一人が我が子であるならば、主よ、我が君イエスキリストの仰せられたその言葉にことごとく預かり、聞き従うことができると思います。あなたと私たちの関係は、主よ、我が子と呼ばれる関係です。だからいつでもどこでも我が子らしく私たちが立ち振る舞うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。我が子らしく聞いて、我が子らしく従い、我が子らしく主に栄光を捧げることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
と誠によって咎はあがなわれる。主を恐れることによって人は悪を離れる。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの恵みによって主よ、すべての咎があがなわれますように。そしてあなたの恵みの血潮によって清められ、ことごとくシミもシワもない主よ、乙女となられますように。主イエスキリストにあって、本当にその恵みによって慕されたものらしく、この地上において、その恵みによってあなたが置いてくださった一つ一つの落ち葉を拾いながら、イエスキリストの御前へたどり着くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。この地上において、本当に王の前に、その本当に恵みを受けた者らしく、イエスキリストにあって、本当にその立ち振る舞いを美しくしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。言葉においても、まだ行いにおいても、主の皆が褒め称えられますように。主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちのイエスキリストの皆によって祈りました。アメン。グロリア。
곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다. 내가 여호와를 가르켜 말하기를, 저는 나의 피난처요 나의 요소요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니, 이는 저가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 극한 연병에서 건지실 것이미로다. 저가 너를 그 깃으로 덮으시리니 내가 그 날개 아래 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되나니, 너는 밤의 놀랜과 낮에 흐르는 살과 흑암 중에 행하는 연병과 백주에 항폐케 하는 파멸을 두려워 아니하리로다. 아멘.
시엔 규주 이펜노 이세스카라 록세스마데.
이토 타카키 카타노 카크레바니 스무 모노와 젠노샤노 카게니 야도루. 私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
アーメン。
主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。
アーメン。
主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にあなたの御翼のもとに置いてください。そしてあらゆる主よ、闇がはびこっている時、イエスの皆を呼び、そしてその御翼のもとに置いて、ことごとく守られ、私があなたの主である、この主をことごとく体験し味わうことができますように、祝福してください。これから続くそのすべての道が主の皆を呼ぶ道でありますように。そして主を信頼して ついて行き、そして信頼したその分を、信仰によって主を信頼したその分を本当に祝福と恵みとして分取ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今まで守ってくださった主よ、これから続く時もあなた自身が守ってくださることを感謝いたします。続くその全ての道にあなたが報酬として恵みを与え、そしてあなたが置いてくださるその祝福を一つ一つ拾い上げながら、本当にあなたの御国を家庭の中に置いて実現し、主の皆をことごとく褒めたたえる主を本当に栄光の家族となられますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。グロリア。
私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの仰せられたそのすべての言葉は実に正しいです。でも私たちの聞く耳はなく、主よ、あなたが仰せられたその言葉にアーメンはするものの、いつも守り行うことが乏しい私たちです。でも主よ、このような私たちにもあなたはさらに恵みを与えてくださり、私たちの耳がイエス・キリストにあって割礼を受けた耳としてくださり、あなたの仰せられたその言葉のことごとく私たちの人生をかけて守り行うことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。耳がある者は聖霊が諸教会に語る声を聞けと、主よ、本当に私たち一人一人が聖霊が喜んで語ってくださるその諸教会として、そのエクレシアとして、その耳を持ち、仰せられたそのすべての言葉にアーメンして、主イエス・キリストのその仰せられた言葉にことごとくついていくことができますように助けてください。今日もあなたは我が子よと言いました。主よ、我が子であるならば、私たちはあなたの仰せられた言葉が聞けるはずです。本当に喜んで父のその言葉を聞ける、本当に喜んで聞ける子供であられますように、イエス様、あなたが祝福してください。あなたのおっしゃるその言葉に誤りがないことを心から信じて、その言葉を聞いて、ことごとくその言葉の中に与えられている幸いを全身に受け けて、そして霊魂魂が健やかでありますように、主を祝福してください。主が本当に今日告白したこの言葉をこどこどく垣間見てくださり、祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。
あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アーメン。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。
主よ、実にわきまえがない私たちの言葉です。わきまえがない私たちの手足の技です。やってはいけないということを分かりつつも、ついついしたいというその欲望の方が先立ち、私たちは自分にも害が与えられ、そして人の人生にも害を与える、そのような良くないことをついついやってしまいがちなです。私たち自身が良かれと思ってやっていたその全てのことが、主よ、本当に私たちの人生を蝕むその大きな報酬となって、私たちの人生は鞭打たれ、つまずき、そして虐げられてしまいます。主よ、あなたに祈ります。私たち一人一人がイエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、その言葉と行いにわきまえがあるものとなり、そして主よ、今まで行ってきたその全ての災いに満ちた言葉やその行いを主の御前に置いて正し、そして新たに一足一足本当に純粋なものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、以前のものは過ぎ去り新しくなって、その新たにされたその言葉や行いによって、ただただ主よ、あなたの御名が褒めたたえられますように。人が私たちを見た時、私たちを本当にびっくりするくらい、私たち一人一人が変えられたものでありますように、主を祝福してください。今日も信仰を持ってわきまえのないところを本当に向き合い、そしてこれを直したいと願い、宣言したこの全ての言葉にあなたが栄光を受け取ってくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
者であり、完成者であるイエスから
目を離さないでいなさい。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。霊の父は私たちの益のため、私たちを自分の霊の父は私たちの益のため、私たちを自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、それによって多くの人が汚されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものにならないようにしなさい。アーメン。
主よ、あなたは私たちに対してあなたの真実、そしてあなたの真事を、あなたの命を差し出して、あの十字架の上であなたは成し遂げてくださいました。あなたがあなた自身の永遠なる命を私たち罪人のために死に明け渡し、そして私たち一人一人の罪人をあなたの命の世界へと招き入れてくださったことを、主を感謝する私たちでありますように。主を感謝がないゆえに、私たちはついついと日頃の家庭の中において、私たちはあなたを軽んじてしまいます。そして軽んじて尊いお方を脇に置いて、私たちのわがままを貫いてきました。主よ、私たちが本当にイエス・キリストにあって父なる神の子に生まれ変わったことをしっかりと踏まえて、主よ、脇にあなたを置いて話し、脇にあなたを置いて、主よ、私たちが歩む行うということから離れることができますように助けてください。何をするにしても霊と真事を尽くしたあなたを思い出し、あなたに見習ったものとして、私たちも言葉の一つ、行いの一つを本当に粗相がないように、本当に真心を込めて行っていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。あなたを軽んじること、それは俗悪なもの、そして餌をのようなもの、そして主よ、私たち一人一人は本当にそのようなものになりがちです。だから俗悪なものである自分自身をしっかりと踏まえて、これからは俗悪なものではなく、霊と真事に満ちた本当にキリストの命によって生まれ変わったものとして、主よ、あなたに仕え、そして人に誠実に仕えていくことができますように祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
ザヤ書50章4節5節です。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず。アーメン。
アーメン。主よ、バビロンの70年がありました。帰ってきた人々にはあなたに聞くすでもなく、御言葉は抹殺されていました。でも主よ、あなたは真実に満ちた方。バビロンの70年を超えて帰ってきた、本当に悔いて帰ってきた一人一人に、あなたは一人の人を起こし、エズラを通して抹殺されていたその言葉の一つ一つを起こしてくださり、イスラエルの民が御言葉を通して確かにあなたの御心を知ることができますように。主よ、あなたは抹殺されたその聖書をまた一言一言起こしてくださったことを感謝いたします。主よ、その御言葉が完成された時、エズラは宣言しました。雨の中民は聞いてアーメンとひれ伏し、そして主よ語りたまえ、しもべ聞きますの、その霊と誠をまた再び戻すことができました。主よ、私たち一人一人が本当にイエスキリストにあって、主よ語りたまえ、しもべ聞きますの耳でありますように、そしてあなたの仰せられた言葉を聞いて、私たちの手足をそれに備える備え物として捧げることができますように。そして聞いた言葉が私たちを励まし、私たちの生活の中から主よ、あなたが取り除くべきものを人ことを教えてくださり、取り除いて清められて、そして本当にすっきりと整理されたものとして、主よあなたが私たちに再建させてくださる、イスラエルの城壁を再建し、そして主よあなたの宮を再建することができますように、主を祝福してください。御言葉によって、主よあなたがあなたの御言葉の宮を再建してくださり、敵が入り込むことができないようにと、そのエルサレム城壁をあなたが再建してくださいました。今宣言されたその御言葉通り、主よあなたに聞き従い、そしてあなたが与えてくださったその御言葉をことごとく宣言して、主よ再建しなければならない人々の思い、心、感情、霊魂、魂を再建して、そして主よ本当に散らされているその武道院を、それを守るためにエルサレムとなされたその一人一人の城壁をことごとく築いていくことができますように、主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
9節です。 まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アーメン。
主よ、実に耳しが多い世の中です。目があって本当に見るべきあなたを見ることはできず、そして自分の見たいことばかりを見て、そして身勝手に罪を飲み食いしながら生きがちなこの世の中です。イエス様はこの時間祈ります。私たち一人一人が主が仰せられたその言葉によって耳が開かれて、そして目が開かれて、そしてしっかりと見るべきお方を見ることができますように、しっかり私たちの耳が開かれて、主の仰せられた天地に満ちているあなたの御言葉を聞くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストにある歩みが、実に主が仰せられた言葉を聞く耳を持って歩む一日でありますように、そして主が見せてくださったそのすべての人物ことをしっかりと見て、そして仰せられたその言葉によって、主よ、人物ことに対して正しく立ち振る舞うことができるあなたの働き人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの仰せられた言葉にことごとくアーメンする栄光の力を今年もっともっと増し加えてくださり、もっともっと栄光の働きをし、主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
My verses for the king. My tongue is the pen of a skillful writer. 詩編45編1節です。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。アーメン。
主よ、あなたの仰せられたその言葉を正確に、あなたの筆が綴ったように語ることができますように、主を祝福してください。そして主の御心を語るそのすべての場所において、その預かるそのすべての人々にあなたが耳を開いてくださり、アーメンの技が起きますように、主をあなたが祝福してください。正確に正確に仰せられたその言葉を、あなたの与えてくださった知恵と啓示の御霊によって、主よ、あなたの筆が起こされたその綴られた一つ一つの言葉のように、間違いなくその幸いを伝えることができますように、そして憐れみを伝えることができますように、恵みを伝えることができますように、栄光を伝えることができますように、祝福を伝えることができますように、憐れみを伝えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの皆と地所と命と栄光とを豊かに伝えることができますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに伝えることができますように、 あなたが続くその全ての歩みをことごとく捉えてくださり、用いてくださり、生かしてくださり、そして栄光を綴らせ、栄光を掲げ、栄光を表すものとしてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。私はあなたのはしため打つです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは私の家を絶やさぬ責任のある方です。ボアズは言った、私の娘よ、あなたに主の祝福があるように。あなたは若者なら富める、富のあるそのような人にもついていかず、あなたは主があなたに示した真心をついてきたからである。今までのあなたの真心よりも勝ったその歩みにより、そして主があなたを祝福してくださいますように。ハレルヤ。エスル天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。長い間、主よ、あなたはずっとこの御言葉を私たちに、この私に与えてくださいました。あなたの聖なる衣の裾を広げて、このはしためを覆ってくださいと、ずっとずっと主よ、毎年あなたはこの言葉に私を留めてくださってありがとうございます。今年、主よ、あなたは私にまだ祝福の言葉をもう一つ与えてくださり、そしてその言葉に預かるその栄養をあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、孫とのボアズであるあなたが私の娘よ、どうか主があなたを祝福してくださいますように。私の娘よ、主があなたを祝福してくださいますように。この言葉を今年まださらに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが祝福してください。そして主よ、私と共にあなたへと歩む一人一人があなたの御翼によって覆われて、あなたの聖なる衣によってその裾で覆われて、守られて、祝福されて、そして孫とのボアズであるあなたから、買い戻しの権利のあるあなたから、ことごとく買い戻されて、主の御名を褒めたえる歩みでありますように。続く歩みをあなたが責任取ってくださることを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
イザヤ書45章一節の途中から、
私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい道を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。主よ、あなたが私たちの前に進んでくださり、今もこうして先んじて、いつも一歩、イエス様、あなたが私たちの前に進んでくださることを感謝します。そのあなたの行く道に我らはただついて行き、そしてここまで来ました。しもべが宣言した御言葉の通り、あなたはこのしもべの前に敵が立ちはだかるとき、ことごとくそれを退けさせ、そして進む道、これが道だ、これに歩めという道にいつでもあなたが進ませてくださり、そしてこれからも生涯あなたを信頼する歩みの一歩一歩にあなたが先んじて進んでおられることを感謝いたします。主をどうぞ、一人一人が今宣言した御言葉、それぞれがそれぞれの人生の中において、このあなたの言葉、世界がこの御言葉によって作られた、その御言葉の通りに、主をどうか一人一人が導かれていきますように、あなたが導いてください。先んじてください。我らの行く道道にあなたの導きが豊かにありますように、今日あなたが与えてくださったことを、この日を与えてくださり、またイエス様、あなたが今日ダビデの町で私たちのために救い主としてお生まれになられたことを感謝し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
皆さん、賛美歌の125番を賛美します。125番です。
し捨てを教師も御子は生まれた前によろずの民よ勇みて歌えど
それでは聖書御言葉よりクレサンスのメッセージを、したいと思います。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章8節から14節です。今ちょうど賛美しましたこの荒野の果てにの元になった曲です。ルカの福音書の2章8節から14節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。それでは一言お祈りいたします。意図高きところに栄光が神にあるように。アーメン。主よ、あなたに栄光がありますように。なぜならあなたがこの地上に来られたこと、これが私たちにとっての救い、何よりの喜びだからです。今このクリスマスのメッセージを語るこのしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人を整えてください。このクリスマスの時、クリスマスとは何か、それを私たちがはっきりと知ることができますように。イエス様、あなたの救い、あなたの与えてくださった喜び、それをしっかりと知ることができますように導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスおめでとうございます。
アーメン。
クリスマスって何かご存知ですか？
イエス様がお生まれ。
そうです、イエス様がお生まれになった日です、ね、クリストマス、ね、キリストのミサという意味で、ね、要するにキリストの祝い、キリストの祭り、キリストの礼拝、そういう意味ですね。クリスマスという言葉はもう、ね、インターネットをもうつければもう二言目にクリスマスという言葉がまあ大体出てくるほど日本ではにぎわいを見せてるんですけども、しかしそれをその真意を知る人はとても少ないですね。今ここにいる皆さんはその真意を知りました、ね、クリストマス、キリストの祭りです、ね、キリストのご降誕を祝うための祭りです。よくキリストのお生まれ、言うんですけども、ご降誕、ね、降りるに誕生の誕と、書くのが、正しいですね。なぜならイエス様は世の始まる前からもうすでにおられたからです。そして なぜか、ね、人間の形をとって人としてキリストはお生まれになりました。
キリストが乙女マリアから生まれたその時点がですね、キリストの誕生始まりではないんですね。神であられるお方が人として降りて来られた、それがクリスマスのその日を祝う、その元々の、根源となる日ですね。ここに、ね、今日今お読みしましたところにおいて、御使いたちは、ね、あなた方のために喜びの、ね、知らせを伝えに来ました。だから恐れることはありません、そのように言っております。恐れることはない、ね、なぜ神であられるお方が救い主として降りてきたからです、ね、救い主って何か、ね、もう言葉の通りです。救い、ね、救ってくださる主ですね。何から救ってくださるのか、人を罪から、諸々の悲しみ、絶望、死、人間のですね、結局のところ、死、最終的な人間の敵は死です。その死を、呪いを、悪魔サタンを打ち砕くために神様は降りてこられたんです。人として、人の形をとって降りてこられました。神、ね、どういうイメージがあるでしょうね。神、何か天高く存在して、それで下々の人間世界を、ね、もうこうやって見下ろして、 あそこに人間がおるな、ね、そういう何かふんぞり返ってるかのような、ね、そういうイメージを持つ方も、中におるかもしれませんけれども、神が降りてこられたんです。何のため？人を救うためです。どこに降りてこられたか、ね、ベツレヘムという町、そしてベツレヘムの中の会話桶の中です。このルカの2章、今お読みしました2章12節に、あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。会話桶、皆さん見たことあるでしょうか。まあ、日本の会話桶というと大体、ね、木箱なんですけども、ね、会話桶何のために使う道具か、これはっきり言って家畜の餌を入れるための餌箱ですね。まあ、犬を飼ってるお家では、ね、ワンちゃんのその餌のお皿がある、まあ、それと同じです。それが会話桶です。イエス様はなんと動物の家畜の餌箱に布にくるまれてそこに置かれたんです。なぜ、ね、居場所がなかったからです。で、この2章の、1節から何節の方を読みますと、ね、マリアとヨセフがちょうど、ね、マリアがそのイエスさんを身ごもった時、ね、人によって身ごもったんではなく聖霊によって身ごもったんですけども、ちょうどその時、ね、偉い人たちが、ね、王様が、ね、当時ローマが政府を支配しておりました、ね、クレニオがシリアの総督だった時、皇帝アウグストゥスが勅令を出して、ね、あなた方は全て国に帰りなさい、自分の故郷に帰りなさい、そして、ね、そこで住民登録をせよ、ね、その命令がちょうど出されて、でそれでマリアとヨセフ、ね、自分の町ベツレヘムに帰っていかなくてはならなかったんです。ちょうどもう、ね、ベツレヘムという田舎町はもうラッシュで混雑しました。人々がもう一斉にその地方に帰りなさいという命令ですから帰らなくてはならなかった。宿屋もうフルフルです、ね、部屋のブッキングもう全部満タン、もうどこにも居場所がない、どうしよう、もうマリアさん生まれそう、赤ちゃん生まれそうだけれども人の宿るところには、ね、いなかった、その場所がなかった。だから家畜が寝かされるところに、ね、そこでマリアさんはね、産むしかなかったんです。なんで神たるお方がそんな貧しい思いをしなくてはならないのか、ね、神様だから別にそんな、ね、家畜小屋のような不潔なところで、ね、布にくるまれて、そんなことを神様だから当然、ね、そんなことを回避できたんです。当然神様ですから王様の、ね、当時の世界最高水準のホテルのような、ね、ところで、まあ、そういうところに宿らせることも可能でしたけれども、神様はなんでこんなに貧しい思いを、一見するともう不幸の連続のようなそういう状況の中で生まれなくてはならなかったのか、すべてこれ、ね、神様が無力だったんじゃないです、全能なる神様があえてそのようにしたんです。貧しい一人の赤ちゃんとして、それも、ね、
布にくるまれて動物の餌箱の中に、ね、動物のよだれ、もう獣のよだれ、それでいっぱいになったような、そんな汚いところに神の御子たるお方が宿られた、そこに意味があるんです。すべてイエス・キリストを信じる人は神の子供とされる特権が与えられます。そしてイエス・キリストを、ね、宿すことができます。イエス様を信じている一人一人はイエス様を宿しております。ね、いかに罪深いことをそれまでしてきたとしても、いかに自分がダメな存在であるって、ね、自分でそういうふうに言い聞かせてきたとしても、それでもイエス様を信じる人には神の子供とされる特権が与えられ、そしてイエス・キリストが宿るんです。どんなに、ね、獣のような人生を送った人でも、どんなに、ね、もう動物の飲み食いしてきたような汚いよだれが付着しているかのような、そんな汚いようなところにイエスさん宿られた皆さんにも宿るんです。イエスキリストを信じる全ての人にイエスは宿るんです。この家畜小屋の中において、ね、まあ、当時は洞窟の中でした。洞窟の中で家畜を飼っておりました。その家畜、いろんな動物、ね、ロバとか羊とか、ね、ヤギとか、ね、馬小屋というふうに、ね、人々は思われてるんですけど、でも馬小屋の可能性は非常に低いです。なぜならベツレヘムという地方に馬という戦争の動物を、ね、飼っておくことはあまり考えられないからです。ですから平和の動物たち、牛や馬や羊や、牛や、ロバや羊や、そうした平和の動物が飲み食いする、その平和の動物が、ね、食べる、その食べ物のお皿の上にイエス様が宿られたんです。
どうするにですね、私たち自身が平和な時にキリストを私たちも本当に飲み食いすることができるということなんですね。イエス様は私たちに言いました。私たちの日頃の食事を通して私たち人間としてのその営みができるということを通して、私たちに、私を飲み物の孤独飲みなさい、私を食べ物の孤独食べなさいと言ったんですね。どうすれば私たちは飲むこと、また食べることはできますでしょうか。それはですね、私たち自身がイエス・キリストにあってこの聖書の御言葉を聞いて、そしてこの御言葉は私たちに、あ、こういうことを言っているんだなということは分かったとき、その分かったことをそれを守り行うとき、私たちはその言葉を食べたものになります。そしてその言葉であられるイエス・キリストを私たちは飲んだものになっていくわけなんですね。だからイエス・キリストがこの地上に来られたのは何のため、そのイエス・キリストというお方が持っているすべてのその霊的なもの、肉的なもの、権威、力、威力、尊厳、そして幸い、祝福、恵み、この諸々のものを私たちに食べなさいって言ってきたんです。どうやって食べればいいんでしょうか。それはですね、聖書に書いてある言葉、それを聞いて、その言葉が自分の中にね、トンと落ちて、あ、こういうことなんだ、どういうことが分かったとき、私たちはそれを食べたものになるんですね。そしてその言葉を私たちの手足を通して、この生活の中でその言葉が仰せられた、やめなさいをやめる、その言葉が仰せている、そのしなさいということをするということによって、私たち一人一人は権利を獲得する。どんな権利でしょうか。私たちが本当にキリストにある恵みの権利、幸いな権利、祝福の権利、栄光の権利、そして命の権利、さまざまなものをその権利として私たちは獲得することができるわけなんですね。私たちは誰しもが生まれたら死にます。それは私たち自身の一番最初の人であったアダムとエヴァが、この地上のこのその園において神の禁じられて言った一つのことを破ったことによって、必ず死ななければならないというその宣言通り死ぬ人間になりました。私たち自身がそれを食べたから死ぬ人間になったんではなく、神は先もって、これを食べたら必ず死ぬよ、この隣のものを食べたら必ず永遠に生きるよと2本の木が置いてあって、その中で私たちに自由意志を持ってこれを選び、食べて死ぬか食べないで生きるかを決定しなさいということを言ったんですね。私たち人間は身勝手に思います。なんでそういった嫌なものを エデンの園の中央に置いて、私たちがそれを食べて、私たちが罪を犯さなければならない、そういう罠をそこにはめておいたんだと、そういうことを言っている人がしばしばいるんですけれど、そうではないですね。神はすべてのものを自分の御言葉によって宣言して、すべてのものがなりました。天において地において、そこに満ちているそのすべてのものは神の仰せられた言葉によってなりましたけど、神がこの人間を作る時だけ自分の言葉ではなく自分の似姿に似せて作ったということを書いてあるんですね。そしてこの人間だけに命令をしていないんです。自分で自由に考えて、自由に羽ばたき、自由に選んで、自由に生きなさいということなんですけど、神様が私たち人間に願っていたことは何かって言ったら、食べて死ぬことではなく、神様は私たちに願っていたのは、食べて永遠に生きる命の木の実を食べて、そして神の似姿であるその性格、品性、言葉、行い、その能力、それを全部身につけて、そしてことごとく神の子供らしく生きていきなさいというのが、私たち人間に対する神の願い事でした。ただ一つ、すべて創造したものの中で願いを込められて作ったのは人間だけなんです。私たちの姿というのは本当にもうみそぼらしいですね。神が私たちに願いを込めるほどその値打ちがあるものだろうかと思うくらい、私たちは本当にどうにもならない、そういう人間なんですけれど、でもですね、その私でも嫌になる私、私でも認められない私、私でも本当に失望しかねないこの私を、神は本当に希望をかけて、願いを込めてこの地上に送ってくださったということを私たちは知るべきです。罪をたくさん犯しました。人はエレンの園からずっと罪を犯し、罪を重ね重ね来て、そしてマラギの地帯に、この聖書のマラギという地帯に来ては、人はもう神に立ち返るそのこともことごとくもうできなくなるくらい罪を犯してしまい、神と私たちの間に全然生き生きがない、神の仰せる言葉もない時代が400年存在しています。その400年のその神の言葉が仰せられていない時、そして神様が私たちと交わりがなかったその時代に、人々はどうなったかって、神の憐れみがないこの400年のゆえに、本当に辛くて辛くて、もう生きていけないような状況に陥っていくんですね。そしてその時に苦しくて耐えられない人々のこの口から、主よ、主よと過不足主を求める声が出始めました。そしてこの過細い声、これを聞き逃すことはない恵み深い神様は、その声を聞いて、そして与えてくださったのがイエス・キリストの誕生です。イエス様は永遠というところを本当に歩いて、私たち一人一人に来てくださいました。皆さん今クリスマスを願って、そしてクリスマスを今祝っているんですけど、これは世界中で救われたクリスチャンがこの共に祝う、その本当に代表的な日で、皆さん自身のクリスマスというのはみんな別々なんですね。皆さん自身のクリスマスはいつか、皆さんがイエス様と初めて出会った日、それが皆さん自身のクリスマスなんですよ。それぞれのクリスマス、これが本当に私たちには与えられています。そしてそれぞれのクリスマス、これを実を結ばすために、主はどれだけのことを私たちの見えないところに置いて、その恵みの技としてなされたか分かりません。イエス様は私たちとそれぞれのクリスマス、私たちに与えてくださるために、この永遠という時を本当に歩いて歩いてきてくださり、そして私たちに会ってくださいました。イエス様が小さい赤ちゃんとしてすっぽりと私たちのこの腕の中に入るくらい、誰にも抵抗しない、抵抗できないようなこの柔らかい赤ちゃんとしてイエス様は来てくださいました。そして来てくださった時のそのイエス様が私たちに願われたことが、臭くてもいい、うるさくてもいい、そして飲み食いをした場所で、ね、そこで出すものを全部出して、汚いその汚物まみれのところに置いて、そしてあなた方はそこで住んでいてもいい、 そこにおいても、そこにおいても、そこにおいても、本当にイエス様は私たちのところに来てくださって、一つだけ願い事があったんですね。何かつったらね、私を食べようということだったんですよ。家畜小屋、そこにイエス様が生まれて、そして貝羽桶というこのね餌箱に置かれました。あの汚いところで生きているね、その本当に罪まみれ、汚いことまみれの人々のところに来て、イエス様がポンと置かれたところは貝羽桶、餌箱だったんですよ。どういうことが分かりますか。本当に訳が分からない、その人生を生きている私たちに、あなたの餌になるために、あなたの餌になるために私が来たんだよ、私を食べよう、私の飲みなさい、そしてこの汚物まむれまみれ、本当にどうにもならない、そういう状況にあるそのところに置いて、あなた方が脱出ができるように、脱出ができるように、私を食べて力つけられて、そこから離れなさい、ということなんですね。クリスチャンになる前に私たちは罪が何か分かりません。自分の都合よく生きてきたので、そして罪ということに対して私たち自身は何が罪で何が罪じゃないか分からないですね。私たちにとって罪とは何か、バレて捕まったことが罪であり、バレなかったことはちょっとチクッと刺さるだけで、それは罪じゃないということとして私たちは今までやってきました。でも主は今私たちに、バレてもバレなくても犯した罪は神と人の前に着実にある、その罪があなた方を責め立てて、あなたたちがその罪によって打たれて、そして生活の中に破滅、人間関係に破滅、仕事がめちゃくちゃ、そして立ち直ることができないほどの様になる前に、私を食べよう、私を飲もう、そしてそこから出るその道の素手を得ようというのが、イエス様がこの地上に来てくださったそのわけなんですね。世界中の人々がこのイエスキリストの恵みを知って預かり、知らないでクリスマスを祝って預かっている人がいます。今晩私たちはわずかばかり、この70億の人々の中から、本当にイエス様の前で与えてくださったその御言葉を感謝して、そして心、その志を新たにする、そして信仰告白をするということで、一人一人が主が与えてくださった御言葉を持って主の前に立ちました。世界で一つしかクリスマスを今私たちは今主の前に置いて過ごしているわけなんですね。主が私たちの主と栄光の王となられ、私たちを通して主ご自身が王となり、そして栄光を受け取ってくださったことを感謝いたします。皆さん自身が今生活をしているところ、そこは本当に訳がわからない動物たちのその言葉がはびこっているんですね。ヤギはヤギの言葉を言うんですよ、ね、羊は羊の言葉を、ロバはロバの言葉を言うんです、ね、だからもう異なる性質のものが一緒にいるから、ヤギが言ってもロバはわからないし、ね、羊が言っても、ね、ヤギはわからないわけなんですね。だからわからない、でもその同じ空間の中で生きているしかないから、自分の不都合が生まれるとヤギはねついたり、羊は逃げたりわめいたり、ね、ロバはね貝羽桶をひっくり返したりするわけなんですね。これが私たちの生きているこの人間の様なんですよ。皆さんが生きているその生活の中で、同じ人間でありながらどれだけ言葉が合わない、これもいつも体験していることでしょ。言葉が合わない、その家畜小屋に言葉が通じ合わないこの家畜がたくさんいました。その中に置いて、そしてイエス・キリストに会って、ね、通じ合わない年が、そのお互いが、ね、ぶつかり合って生きるということではなく、そこから通じ合える、ね、そういう関係を、ね、結ぶ そういうことができるようにしてくださるために、平和な君イエス・キリストが来てくださったんですね。どうやって通じあるんですか。御言葉が私たちの中に入っていると、その御言葉は人との通じ合う関係を結ぶその術を与えてくださいます。皆さんは体験したはずですよ。今まで通じ合えなかったその夫と通じ合うようになった、今まで通じ合わなかった息子や娘と通じ合うようになった、今まで通じ合うことができなかった友人知人とも本当に通じ合って良い関係を結ぶことができた。これが皆さんが家畜小屋に行った時にできなかったことだったんですね。でも今私も皆さんもそれができるようになりました。イエス様が会話桶に置かれて私たちに食べなさい、そして私たちに飲みなさいと言って、私たちの食べ物その餌になってくださったからなんです。家畜小屋、これは私たちが今生きているこの世の中です。その中でわめいて、そして悲しんで傷ついて生きているのは今私たち一人一人です。幸いなことに私たちは他の人よりもう少し早くイエス・キリストに会いました。そしてこのイエス・キリストに会って、その本当に御言葉というこのね食卓に預かり、そして主が私たちに食べなさいというこの食べ物、キリストの人格、キリストの仰せられたその全ての言葉を、それを本当に聞いて私たちは食べるようになりました。今晩私たちがこの場所に置いて、今この本当に会話桶に置かれているこのイエス様を食べたものとして、これからもっともっと食べるものとして、そしてこれ食べた人に与えられているその御言葉のその保証のほどほどくを以前よりもっと増して増して押して揺すってあふるんばかり受ける私たち一人一人になりたいと思います。会話桶に置かれたイエス様、それは私たちの食物です。私たちの飲み物です。そしてこのイエス様は私たちの王です。私たちの主です。このイエス様にあって全世界が今このイエス様を祝って、そして主の皆を褒めたたえるこの栄光のクリスマスに私たち一人一人が扱っていることを心から感謝いたします。
アメン。神であるお方が世に降りてこられ、赤ちゃんの姿、しかも小さい小さい柔らかい赤ちゃんの姿をして、しかも、ね、食べ物の置かれるところに置かれて、そして私たちのところに来てくださいました。これがクリスマスの本当に喜びです。そしてイエス様は十字架であらゆる死を悪魔を滅ぼしてくださいました。そしてイエス様はやがて来られ、全世界を力でもって据え収められます。栄光の力です。ただの暴力ではありません。愛の力、救いの力でイエス様を治められます。このイエス様が来られたこのクリスマスを祝い、そして本当にこの時を過ごしたいと思います。
アーメン。
それでは、清しこの夜を賛美したいと思います。
109番です。皆さんお立ちになってください。
最後に祝祷祝福のお祈りをいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
生まれた
クリスマスおめでとうございます。
アメン。
おめでとうございます。
イエス様がお生まれになったことをそれぞれ覚えて感謝の拍手をいたしましょう。
アメン。
後ろの部屋の方に、軽食の準備が、整えてありますので、どうぞこの後、後ろの部屋の方で、ご歓談を続けてください。なお、明日主日は、礼拝がございます。朝の11時から、の礼拝、また午後礼拝が、午後2時から行います。ちょうどクリスマスの日ですので、明日もまたイエス様のお祝いをしたいと思います。それではそれぞれ、の、それぞれのお祈りをしたり、また、後ろの部屋でまた、ご歓談を続けてください。